東京セキュリブリーフィング週時事コラム2026年7月12日日曜日オープニングこんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。今日は2026年7月12日日曜日のコラム配信です。このセキュリティニュース週時事コラムでは今週1週間を通じて世界中で報告されたセキュリティトレンドと事件を分析し、企業セキュリティ担当者の皆様に実的な視点から解説をお届けしています。今週は AI セキュリティの危機的状況が最大のテーマとなっています。複数の国際メディアが同一の脅威を集中的に報道しており、それらが示す危険性は想像以上に深刻です。また、国家背景を持つサイバー攻撃、大規模なランサムウェア活動、そしてユーザーを騙す、高度なフィッシング詐欺など、多角的な脅威が日本の組織にも迫っています。それでは今週のセキュリティトレンドを詳しく分析していきましょう。今週のセキュリティトレンド分析、 AI 開発ツールの連鎖的脆弱性が発覚。今週のセキュリティニュースで最も注目を集めたのは、複数の AI コーディングアシスタントに共通する弱性の発見です。複数の国際メディアが同時期にこの問題を報道していることから、この脅威の重大性がうかがえます。具体的には Amazon Q、クロードコード、カーサー、Google アンティグラビティ、Windsurf といった複数の AI コーディング支援ツールに、ゴーストアプルーバルと呼ばれるシンボリックリンク悪用脆弱性が見つかりました。この攻撃の仕組みは非常に巧妙で、攻撃者が一見すると無害に見えるファイルをシンボリックリンクで別のファイルに指し示す設定を行うと、AI エージェントは確認ダイアログに表示されるファイル名のみを信頼してしまいます。その結果、実際に破棄密ファイルである SSH 鍵やシステム設定ファイルに対して書き込み操作を実行せられてしまうのです。さらに、GitHub のエージェンティックワークフローに対するプロンプトインジェクション攻撃 Git ロストも報道されています。この攻撃では、未認証の攻撃者が公開リポジトリに細工したイシューやプルリクエストのコメントを投稿するだけで、AI エージェントを騙して、プライベートリポジトリからデータを抽出させることができます。日本語の統計情報は記事に含まれていませんが、プロンプトインジェクションの脅威は言語を選ばないため、日本の組織でも同等のリスクが存在することを想定すべきです。Google Dialog Flow CX でも、ローグエージェントと命名された脆弱性が発見されました。この脆弱性により、単一のエージェントへのアクセス権を持つ攻撃者が、同一 GCP プロジェクト内のすべてのチャットボットを制御し、会話データの傍受やフィッシング活動の注入を実行できます。初期パッチは4月に、完全な修正は6月に適用されていますが、未更新の環境は未だ脆弱な状態にあります。これらの脆弱性が示す共通の問題は、AI エージェントが最終判断を人間に委ねているという建前が、実際には破綻しているということです。確認ダイアログが表示されても、エンジニアはそのダイアログが指すファイルの真の対象を判定できず、攻撃者の意図通り2機密ファイルへのアクセスを許可してしまうのです。大学を狙う国家背景サイバー攻撃の実態、複数の報道から中国に関連する脅威グループが、米国とカナダの大学を組織的に標的にしていることが明らかになりました。この攻撃は、ラウンドキューブメールサーバーの基地脆弱性を悪用する手口です。具体的には、CVE-2024-4209 というクロスサイトスクリプティング脆弱性と、CVE-2025-4913 というデシリアライゼーション脆弱性が連鎖的に悪用されています。攻撃者は、まず XSSXA を通じてユーザーの認証情報を摂取し、その後デシリアライゼーション脆弱性を悪性を悪用してウェブシェルを設置し、メールサーバーへの永続的なアクセスを確保するという流れです。とに懸念される点は、被害対象が物理学や素粒子物理学、工学といった国家安全保障と密接に関わる分野の研究機関に集中しているということです。これは単なるデータ摂取ではなく、国家の研究開発能力に対する情報収集活動と考えられます。日本の大学にも同様のラウンドキューブサーバーが運用されている可能性が高いです。多くの大学は限られた IT 人員の下で多数のメールシステムを管理しており、セキュリティパッチの適用が遅れるリスクが高まっています。ランサムウェアと破壊活動の融合、今週のニュースから 単なる未代金取得を目的としたランサムウェア活動から明確な破壊意図を持つマルウェアへの進化が見て取れます。ギガワイパーと呼ばれるマルウェアは、ゴーラングで実装されたモジュール式インプラントでランサムウェアのような暗号化機能と同時に物理ディスクの上書き消去機能を備えています。特に危険なのは、複合キーを一切生成しない設計で、被害者が未代金を支払っても復旧が不可能という点です。これはランサムウェアというより破壊兵器と呼ぶべき性質を持っています。またワンドライブのアップデートタスクに偽装することで、セキュリティ監視を回避するという高度な隠蔽技術も用いられています。一方、ゴッドダム、ランサムウェア、ハイアディーナグループが運営だは、署名済みドライバーポイズン X 悪用してセキュリティソフトを無力化し、ニルソフトユーティリティで認証情報を摂取してから横展開するという手法を採用しています。マイクロソフト署名付きドライバーを悪用することで、多くのセキュリティ体制をすり抜けることができるのです。フィッシング詐欺手法の高度化、電話ベースのビッシング攻撃が新たな段階に進んでいることが複数数で明らかになっています。特に注目すべきは、エントラパスキー登録を悪用したビッシングです。攻撃者は音声通話で被害者に偽のマイクロソフトエントラパスキー登録ページへ誘導し、パスワードや MFA、多要素認証、デバイスの確認コードを奪取します。その間、攻撃者は本物のマイクロソフトアカウントに自分が管理するパスキーを登録させるのです。このパスキー登録が完了すれば、攻撃者は MFA の保護を受けながら被害者になりすます、侵入できます。また、フォルジ365というフィッシングアザーサービスプラットフォームが月額400ドルで提供され始めています。このサービスはマイクロソフトデバイスコード認証フローを悪用し、トークンを自動で摂取する機能を備えています。さらに AI 生成フィッシングテンプレートにより、より説得力のあるメッセージが自動生成されるようになっています。電話やメール、ウェブベースの確認コードを組み合わせた多層的なフィッシングが、従来のセキュリティ意識向上プログラムだけでは対応しきれない状況が生まれています。重大なゼロデイと脆弱性の連鎖、 Adobe Cold Fusion に関しては CVE-2026 の4828をはじめとする複数の最大申告と脆弱性が報道されています。 CVSS スコア 10.0 のパストラバーサル脆弱性により、リモートコード実行が可能になります。特に危機的なのは、パッチ公開からわずか数時間のうちに実際の攻撃での悪用が始まったという事実です。これはゼロデイ猶予時間の概念が急速に短縮されていることを示しています。ギテアのリバースプロキシ認証バイパス脆弱性 CVE-2026 の20896 CVSS スコア 9.8 も公開から13日で悪で始まったと報告されています。 HTTP ヘッダーの一つで認証を完全に回避できるという単純な脆弱性であり、攻撃難易度は極めて低いものです。 Linux カーネルのジャヌスケープ脆弱性 CVE-2026 の53359アは16年間未検知のまま潜在していました。 KVM のユースアフターフリー脆弱性で、ゲスト BM からホストシステムへのエスケープが可能です。これはパブリッククラウド環境での最初のマルチテナント侵害ベクトルとなり得る重大な脅威です。大規模データ流出事件と新代金詐欺アクセンチュアからは、 35GB 以上のソースコード、 RSA キー、 SSH キー、Azure 認証情報が流出したと報告されています。盗まれたデータがサイバー犯罪フォーラムで販売されており、顧客企業の脆弱性特定にこれが利用される可能性があります。日本の大手通信キャリア KDDI は、サードパーティー性ソフトウェアのゼロデイ脆弱性により、6社の ISP 向けメールプラットフォームが侵害され、最大1422万件のメールアドレスとパスワードしたと発表しました。ISP メール利用者は、企業の IT 関連職員を含む高価値ターゲットが多く、この流出は二次的な被害をもたらす可能性が高いです。ナイキでは数百万件の顧客登録情報が流出したと、脅威アクターが主張しています。一方、米国のある豪に政府が、データ恐喝グループに100万ドルを支払った事例も報告されており、未代金支払い後のデータ削除を検証できないという根本的な課題が露呈しています。今後予想されるリスクと対策、AI セキュリティ戦略の再構築が、ゴーストアプルーバルや Git ロストなどの脆弱性が示す通り、AI エージェントは予期しない動作をするリスクを内在しています。 組織が AI コーディングツールを導入している場合、以下の対策が必要です。第一に、AI エージェントが生成修正するコードは、決して自動デプロイしてはならず、必ず人間によるコードレビュープロセスを維持することです。記事で報告されている内容では、プルリクエストの 70% 多々人間によるレビューを受けていないという深刻な現状が示されています。第2に、シンボリックリンクの検出と制限です。開発環境においてシンボリックリンクの使用を厳格に監視し、ワークスペース外をセスシンボリックリンクは即座に削除する自動化ツールの導入が有効です。第3に、GitHub などのリポジトリサービスにおいて、エージェンティックワークフローの権限を最小限に制限することです。必ずしもすべてのリポジトリにアクセス権を付与する必要はなく、ロールベースアクセス制御を徹底すべきです。大学研究機関向けメールセキュリティの強化、ラウンドキューブを使用する大学は緊急にバージョンアップが必要です。CVE-2024-4209 および CVE-2025-491 に対する修正が施された最新版への即時アップグレードが必須です。限られた IT 人員の大学では、セキュリティアップデートの優先度付けシステムを導入し、ゼロデイや CVSS スコア9点で以上の脆弱性については、即座に対応する体制を整えるべきです。ランサムウェア対策の進化、ギガワイパーやゴッドダムのような破壊志向のマルウェアに対しては、従来の未代金を支払えば復旧できるという前提は通用しません。本記事で報告されているマルウェアの特徴は以下の通りです。物理ディスクの上書き庫を実行されると、ファイル復旧は物理的に不可能になります。これに対する対策は、オフラインエアップ型のバックアップの維持です。クラウドストレージに連動したバックアップではなく、物理的に切り離された媒体へのバックアップが必要です。また、署名済みドライバーを悪用する BYOVD 攻撃、自分のドライバーを持ち込む攻撃だに対しては、ドライバー署名検証の強化とカーネル中心の検知メカニズムが有効です。フィッシング詐欺対策の多層化電話ベースのビッシング攻撃に対しては、単なるセキュリティ意識向上では限界があります。技術的対策として、条件付きアクセスポリシーの活用が効果的です。マイクロソフトエントラでは、デバイスコンプライアンス状態や IP 地理情報に基づいて、MFA 要件を変動させることができます。見知らぬ地域や端末からのパスキー要求に対しては、追加の検証ステップを強制すべきです。また、パスキー登録アクティビティのリアルタイム通知をユーザーに送付し、不正な登録を被害者自身が検出できる環境をせることが重要です。クラウドセキュリティの根本的見直し、アクセンチュアやその他の組織が示している通り、ソースコードや認証情報の流出は、二次的な被害を引き起こします。Azure DevOps へのアクセス制御では、PAT、パーソナルアクセストークンの有効期限を短縮し、自動ローテーションの仕組みを導入すべきです。記事で報告されている認証情報流出のほとんどは、長期有効なトークンの使用が根本原因になっています。また、最近では異なるクラウドプロバイダーのアクセス制御が複雑化しており、MCP サーバーなどのエージェント型インフラが認証情報の集約地点になるリスクが高まっています。セキュリティ担当者へのアドバイス、マネジメント層への報告ポイント。今週のトレンドをマネジメント層に報告する際には、技術的な詳細よりもビジネスへの具体的な影響を強調することが重要です。例えば、AI コーディングツールの脆性に関しては、開発生産性の向上とセキュリティリスクのトレードオフとして提示できます。記事では複数の組織が AI ツールの利便性を優先して、セキュリティ検証書を省略している示されていますが、これは明らかにリスク管理の失敗です。大学への攻撃事例については、研究開発資産の盗聴リスクとして経営層に理解させ、メールセキュリティ予算の確保を正当化できます。データ流出事件では、未代金支払いが復旧を保証しないという記事の報告を根拠に、バックアップ投資の重要性を主張しましょう。監視検知ポイント本記事で報告されている、攻撃手法から推察される以下の異常アクティビティを監視対象に追加すべきです。まず、SSH キーやシステム設定ファイルへの予期しない書き込みアクティビティです。ゴーストアプルーバル脆弱性の特性上、開発機器で .ssh 権限キーなどへの変更が記録されるはずです。これをシステムアラートとして検知することで、AI エージェント経由の侵害を早期に検出できます。 次に、ルーターファイアウォール機器へのアクセスログです。大学や企業のルーターが、ラッカスやエーサスなど基地脆弱性対象機種である場合、定期的なアクセスログ監査が侵害検知の最後の砦になります。メール認証周りでは、パスキー登録イベントの異常なパターン、深夜時間帯、異なる地域からの同時登録など、を検知する仕組みを整備しましょう。優先順位付けの考え方記事から読み取れる脅威の優先度は以下の通りです。最高優先度、Adobe Cold Fusion、Gitea、Round Cube など公開ゼロデイの修正、これらは講義開始から修正までの猶予時間が短くなっています。高優先度、AI コーディングツールの脆弱性対応とコードレビュープロセスの強化、これは組織内部で統制可能で効果が即座に現れます。中優先度、メールシステムクラウド認証のセキュリティ強化、これらは継続的な取り組みが必要です。低優先度、ランサムウェア対策の追加投資は、オフラインバックアップがすでに整備されている場合は、優先度を下げられます。クロージング今週のセキュリティトレンド分析を通じて、複数の国際メディアが同時に報道するホットトピックが AI セキュリティの危機であることが明確になりました。AI エージェントが人間を支援するツールから、人間の判断を迂回するリスク要因へと進化しつつあることが、最大の懸念事項です。同時に、大学研究機関への国家廃攻撃、破壊志向のランサムウェア、詐欺的なフィッシングサービスといった多角的な脅威が、日本の組織にも現実的な危険をもたらしています。これらへの対応は予防から、検知と対応、へと重心をシフトさせる必要があります。完全な防御は不可能であり、いかに迅速に侵害を検知し、対応できるかが、組織の生死を分ける時代へ突入しているのです。来週も引き続き、セキュリティ動向にご注目ください。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回、お会いしましょう。